函館高専テクノプール。この番組は函館高専の提供でお送りします。毎月第3金曜日のこの時間に、函館高専で行われている研究や教育に関する話題を分かりやすくお届けする番組です。今週は生産システム工学科教授の柳谷俊一先生をお迎えしています。柳谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、柳谷先生はどんな研究をされているんでしょうか？
私の研究は、皆さん知っているのは、ペルチェ素子と呼ばれる、素子の中に使われている材料の開発をしています。
はい、ペルチェ素子、はい、
電池をつないで電流を流すと、金属の面が冷えるっていう、その原理を使って温度差から発電をするという、逆の原理ですね、逆を利用した発電材料、そういったものを開発しているというのが私の研究になります。
はい、真夏の暑い時にこの板が冷えて、体が冷えて嬉しいと思ってたんですが、本当は電気を起こすためのものなんですね。
どちらも利用できるので、温度差を使って物を冷やしたり温めたり、逆にこの温度差を利用して発電させるっていう、そういう両方に使えるような原理を持ったその技術ですね。
なるほど。これペルチェ素子、私は今年実は初めて聞いた言葉で、このすごく便利なものだなと思ってたんですが、ペルチェ素子自体は昔からあるんですか？
そうですね、原理的にはもう200年以上前に、発明されていて、でその技術が追いつかずにまだ市場に出ていなかったといいますか。
そうなんですね。材料は何でできてるんですか？
主にビスマスとかテルルとかっていうですね、
全然知らないものが出てきましたよ。
鉛とか使われてるのもありますし、それら希少な金属もあるので、もうちょっと身近なですね、たくさんその埋蔵量があるような、そういった材料を使えれば便利だなというふうには考えています。
なるほど。今の段階ではペルチェ素子はちょっと価格としては高めのものになってるんですか？
そうですね、やはりたくさん売れてるものではないので、これは大量生産されれば、もっと身近にはなってくるということですね。
普段このこれに向いている材料を探すとなりますと、どういうふうに研究していくんですか？
計算を使ってですね、科学的な計算を使ってその性能を予測するってこともできるんですけれども、実際にはその計算とはうまくいかないと言いますか、現実の世界だと計算でこう組み立てている元素 の距離といいますか、いろいろですねあるんですけども、それ実際作ってみると違うぞとかっていうのがあるので、実際にはもう作ってみなければわからないというような。
じゃあもう計算して作ってみて、
予測をある程度して、それで作ってみて実際に確かめるような、そういう手法が一般的ですね。
今先生ここまで研究されている中で、だいぶいい感じだぞっていうものはあったんですか？
そうですね、うちの研究室で一番良かったっていうのは出てるんですけども、でもやっぱりまだそれでも性能的には足りないっていうものがありますね。やっぱり
ペルチェ素子がたくさん生産できるようになってきます、くるっていうことになりますと、将来的にはどういうものに利用されていくんでしょう？
実際にはそのペルチェのペルチェは電流を流して重さ作る、その逆をですね、発電ですね、化石燃料を使っている発電とかだと、やはり二酸化炭素を排出して地球温暖化とかことにつながるので、その一つの要因になりますので、そうじゃなくて例えば函館だと温泉などがあって、温泉の熱を利用して発電させるとか、そういった身近にある熱を使って、体温でもいいんですけども、いろんなとにかく温度ですね、あと発電するときに熱として損失するエネルギーがたくさんあるんですね、それも回収できればまた有効利用できるということで、そういう発電の方を主眼として考えています。
発電というとね、私たち今エコなものでパッて浮かんだのは本当に風ですとか太陽ですとかって、自然にあるものを使うっていう方が浮かぶんですが、いろんなアプローチがあるんですね。
そうです、風も一つのアプローチで、それを函館高専実はですね、今人材育成推進している一つになっています。風力発電、
なるほど。ということで、では後半は先生にはですね、函館高専の今日はね、人材育成について詳しく伺っていきます。それでは 先生、今日のテーマは函館高専における人材育成の具体的な特徴についてお話しいただきたいと思います。まず函館高専のカリキュラム、どんな風になっているのか教えてください。
はい、皆さんご存知かもしれませんけど、高専というのは普通の高校と、はい、あるいは大学とは全く違うシステムで、高校1年生の年齢からですね、大学の2年生卒業までの5年間を一貫教育しているというカリキュラムで、全国に51高専あるんですけども、その一つが函館高専になります。はい、で函館高専では分野としては生産システム工学科、物質環境工学科、社会基盤工学科の3つありまして、で生産システム工学科には機械コース、電気電子コース、情報コース、この3つがあるので、大きく5つの分野に関する人材育成をしているという、はい、学校になります。
はい、これの生徒の皆さんは入学されましたらすぐ自分の専攻を決めて進むっていう形になるんですか？
は
い、
そうですね、入試の時には学科で受験してもらって、はい、合格したらその学科に配属になるんですけども、実際に中学生のうちにその分野を十分知ってるわけではないの で、はい、で入学してから、1年生のうちにその5つの分野について基礎をですね、学んでもらうんですね。でちょうど今ぐらいの時期になって、はい、改めてじゃああなたは将来どこの学科に行きたいですかということで規模調査を取って、はい、でそれで、あと1年生の成績からですね、成績の人から順番にその配属を決めていくっていう、そういうシステムになっていまして、できるだけそのミスマッチをなくしたやりたいことができるような、はい、そういう方針で、学科配属をしています。
はい、学生生活としてはどういう形になるんでしょうか？
そうですね、一番の違いは実験実習がありますので、はい、例えば1週間のうち1回、1日2日の午後ですね、実験実習、座学で習ったことを実際に、機材を使って確かめたり、でその結果についてレポートを書いて提出するという、はい、そういう一連のですね、実践に近い形の授業、実験実習ですね、がありますので、それがやっぱり普通高校と大きく違う。あとは大学もありますけども、大学はやっぱり1年生2年生は教養、はい、基礎教養を勉強して、で専門は3年生くらいからなん でそれを高専では2年生から学科配属をして、はい、専門的にやってますので、そのあたりやはり手を動かすということをやっているので、そのスキルはやはり高専生はすごく持っているということになります。
自分でこう何かをこう行って、それをまとめて、そして人に伝えるっていうのが必要になるわけですので、はいはい、そうですね、そういう力がずっとこう育まれていくということですね。
そうですね、自然に身についていくような形になります。
はい、そうやって学生生活を送りまして、基本的には高専ということなんで5年間という形ですね。はい、5年経ちますと、その先進路というのはどういう形になるんでしょうか？
はい、高専は、就職に強いというイメージが昔からあると思うんですけれども、はい、実際には約6割の学生が就職をします、企業ですね。で企業からは、非常に多くの求人をいただいていまして、はい、一つの分野あたり、学科あたり少なくとも1600を超えるような件数があって、はい、多いところは2000超えています。そういう非常に就職に関しては強い学校です。で残りの4割が進学をしていまして、はい、で多くは国公立大学、あとは専攻科といって函館高専にもあるんですけども、本科という5年間を終えた後、はい、2年間専攻科でより深く学ぶ、で学士と、同じ資格が得られるという、大学卒業とですね、同程度の資格が得られるという、そういう、進路になっています。
函館高専でプラス2年間通って学士の資格を得た場合、その後例えば大学院に行きたいなんていうふうに進路を進めるっていうのも可能なんですか？
はい、あります。大学院、例えば、北海道大学ですとか、はい、そういったところ、あとは、そうですね、研究分野にもよるんですけれども、やはり国公立大学、主に国立ですね、国立の大学院に進む学生がやはりいます。
就職される、ね、方も多いということなんですけども、この就職、進学、この進路に関してというのは皆さん入学時点から結構意識されてるんでしょうか？
そうですね、1年生入ってきて質問すると、はい、将来どうするか大学、手を挙げる学生はやっぱりいますの で、はい、で特に工学系に関しては普通の一般的な高校からですね、大学行くよりも、はい、当然高専から、工学系の大学 大学院行く方がかなり入学しやすいというふうに思います、
ね、この進路についてもということで、中学生でなかなかすぐ決めるっていうのはね、結構難しいかもしれませんが、はい、でも自分の興味ある分野をちょっと深めてみたいって、その先の進路どうかなって考えた時に、あ、じゃあ高専も一つ選択肢にやっぱりあるかなっていうのをちょっとお聞きの方には意識していただけると嬉しいですね。
そうですね、はい、特にものづくりですね、はい、ものづくりに興味ある生徒さんには本当に向いている学校になります。
ものづくりということで、具体的にものづくりと言いますと、先生は先ほど今日はペルチェ素子の話をね、はい、されていたんですけども、他にはどんなことができますか？
ものづくりはもう本当にたくさんの広いもので、はい、ロボットもそうですし、まちづくりですね、はい、道路を作るとか、はい、そういったこともありますし、あとは新しい材料を開発するとか、まあ、本当に幅広く身近なところにたくさんですね、そのものづくりの要素っていうのは含まれていて、でそれを実際手を動かしてそういったことに携わりたいっていう、はい、本当にそういった生徒さんに向いている学校です。で実際に卒業生で、大きなものを作りたいということで、
はい、大きいもの、
大きいもの、
大きいですね、
港作りで、
あ、大きいですね、
はい、港を作る会社に入って、はい、活躍しているっていう、そういう卒業生もいますし、あと宇宙に携わりたいということで、はい、うちの学校から東京の方のですね、高専の専攻科に行って、はい、そこで研究室があってですね、宇宙に関するような、で実際に筑波大学に行って、今度その前に高専の時にですね、種子島でこうロケット打ち上げるとかですね、はい、そこの中にその一つの要素としてその彼が携わった何かその実験装置を積んで宇宙で実験するとか、はい、まあ、そういったので、朝のニュース番組にもちょっと出てたりしたりですね、で実際に、はい、就職もそういった宇宙関係の部署で働いているっていう、ですからやりたいことがあってものづくり決まっていて、はい、将来何やりたいんだっていう明確に持っている人は本当に伸びていくと思いますね、はい、
将来の夢を思い描いた時にそこに何かものづくりが関わっているところがあれば、その分野に自分がなれるかもしれないっていう、
そうです、
ですね、はい、私たちは技術が提供されるとは便利になったなと思うんですが、それを提供する側になるかもしれない、
そうですね、スマホでもそうですけど、本当に世界を変えるようなものづくりにはそういう力があると思っています。
はい、そうですね、世界を変えるっていうなんかすごいつながってきましたねこういったこともですね、函館高専、高専に進学することで叶うかもしれないということです。そして先生から見て生徒の皆さんはどうでしょう、やはり楽しく学校に通ってらっしゃいますかね。
そうですね、受験、いわゆる受験戦争のような、はい、そういう感じではないので、部活もできて、はい、あと勉強はもちろんやらなきゃいけないんですけれども、はい、そのうまくバランスをとって楽しく生活してるっていうのは感じますね。実は私も高専生だったんですけども、
はい、
函館高専の卒業生なんですけども、はい、今振り返ってもやっぱりすごい楽しい学生生活だったなっていうのは思い出しますね。
先生、今日他に何か伝えたいことありませんか？
そうですね、高専っていうのはものづくりだけという、その何と言いますか、決まった勉強ばかりではなくてですね、例えば今世の中に求められている、今北海道で半導体が熱いんですけれども、はい、千歳にラピダスっていう半導体の会社ができてですね、でそこで働く人材育成に取り組んだり、あと先ほどちょっと発電とかって話があったんですけども、風力発電、実は国の方で、将来再生可能エネルギーというものを増やしたいということで、その一つに上がっているのが洋上風力といった、はい、海の上にですね風車を置いてっていう発電させる、でこの函館の近くの、東北北海道の日本海側っていうのは風が強いので、うってつけのですね、洋上風力にはそういうこともあって、函館高専とあとは秋田高専、青森の八戸高専、この3つがですね全国51高専の中でその洋上風力に関する人材を育成するための拠点校としてですね、そういったカリキュラムとか人材育成、はい、そういったことを進めて、またまさに今年からですね本格的に進めていますので、そういった将来役に立ちたいと発電とかそういった生徒さんぜひ入ってもらって、将来その半導体であったり、はい、風力の発電であったり、そういった分野で活躍してもらいたいなと思います。
はい、今日はですね、高専における人材育成、こちらについて伺いました。柳川先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
函館高専テクノプール。この番組は函館高専の提供でお送りしました。